母の妻と私もって言い出して今ちょっと休憩中なんです。ちょっと母もガンガン疲れました。しかしながら金谷の母も教会へ来るようになりました。まあ、先生方もね、いろんな証しというそのそういう証しなんでしょうけども、ああ人の地上の歩みの終わりの時に人がどんなに功績を積んでも信心を良い信心を積んで肉に行く通用してイエスキリストが改めてイエス様の大きなご愛と恵みと意識を感謝します。自らの一生終わり死に対する恐怖とする中に唯一そこから救い出してくださるのは我らの主救い主イエスです。自らの一生終わりの姿を私たちはさせていただいていると思うんですが、もっと確認させていただきたいと思いますね。時代の終わり、自らの一生終わり、そしてこの世の終わりがあります。聖書はそれを明らかにしています。確かに地球を取り巻く自然環境、人はこの地上において成している全てが豊かな時代かもしれませんが、人の心はだんだんだんだん悪に染まっていく様相を示しております。人々の不安をかき立てています。ああこれでも終わりか、私たちは知っていますね。この世の終わりが、それはピリオドじゃない、カンマなの、その先があるんです。我らの救い主イエスキリストがもう一度この世界においでになられる、それを我らは待ち望んでいます。そしてその時に備えさせていただいているんです。ですからどんな状況になっても目を覚まし、それに備えさせていただく必要があります。要所の一節ご覧ください。神の御前と生きている者と死んだ者とを裁くべきキリストイエスの御前で、キリストの出現とその御国とを思い厳かに命じる。キリストの出現とその御国とを思い、イエスキリストがもう一度ご再臨なさる。ご存知のようにいつであるか、我らは死なる神様しかご存じになりません。よく再臨信仰と言われます。私は関西聖書神学校におりましたときに、あの東京におられた森山聡先生が、まあ、再臨の授業をよくしてくださって、私は一番恥ずかしい話ですが、先生の試験はあまり良くなかったこんなとこ簡単になんてこんな点数かと思って、先生どこが悪いんでしょうか。再臨信仰じゃない、再臨対応信仰、再臨はあるんだ、そのも信仰は当たり前だ、それを待ち望む信仰なんだ。あ、そうだ、なんかそこだけでボーン受けられて上がってんじゃなかったですが、あんまりいい点数ついてなかった、もう忘れません、悪い点数です対する皆さん、我らは再び来たりとも再臨の主イエスキリストの出現を待望して生かされているんです。神の御前と生きている者と死んだ者とを裁くべきキリストイエスの御前で、正しく公正に、そしてその審判者であられるイエスキリスト様の御前に生かされ、終わりを覚えて今を生きるこのお方の前に生きている。さて2つ目の話ですが、じゃあ今を生きるということですが、どうしたらいいんでしょう。7節をご覧になってくださいませ。パウロは自分の生涯を回復しながら証言しております。そしてこの7節と8節はおそらく多くの方々もご葬儀の時に読まれることが多いんじゃないかと思いますが、7節に私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき皇帝を走り尽くし信仰を守り通した。私は戦いを立派に戦い抜いた。パウロはパウロとしてその信仰の戦いを立派に戦い抜いたためです。彼はイエス様から託された使命に忠実に生きた。福音のために戦うことに全力を注いだ。 それに言ってるんですね。パウロはパウロに与えられた使命、テモテはテモテに与えられた使命、愛する先生方、そして生徒の皆さんに与えられたその使命に忠実に生きたということです。走るべき工程を走り尽くし、さまざまな苦難や困難がありました。パウロにとっては殉教前にしてのことでした。ふっと後ろを振り向いてみると、彼は自分が今まで歩み、このこともあった、こんな身を結ばさせていただいた、こういうことも神様はしてくださったという、そうした過去のことに思って自分を支えているのではなくして、終わりを迎えつつあるこの時にもイエス様を信頼してイエス様を仰ぎ見続けているのです。時々私たちは過去を振り返って、あのこともあった、それを思い起こすことはいいと思います。こんないいこともあった、こんなこともした。でも私たちは前に向かう、走るべき工程を走り尽くし、信仰を守りとした。イエス様と共に十字架に死んで、イエス様と共によみがえらせていただいた、その信仰を愛に通させていただいた。言うならば一言で言うのは、使命感に生きたということでしょうか。私は時には達成感とかね、これを達成したから、達成できなかったということをよく言います。でもキリスト者は、牧師もそうだと思うんですが、達成感、大事なことかもしれませんけれども、達成感に満足して、なんかそれに、気落ちしたりして生きるんじゃなくて、使命感に生きるんじゃないでしょうか。牧師である私たちも、ね、感じがするときは、これだけの達成した、大事かもしれません。達成感に生きることになって、使命感に生き続けることです。神様から託されたこの使命を、戦いを立派に戦い抜き、走るべき工程を走り尽くし、信仰を守り通したというこの使命感に生きるべきなんでしょうか。ここに本当の私たちの今を生きる生き方があるんです。それは失われることのない復活信仰から来ています。一回ちょっと開くと許してください。もうこれで歌は開きませんので、復活と聞くと皆さんよくご存知であられますが、コリント人への第一の手紙15章、全部読みたいところですが、終わりの部分のコリント人への第一の手紙の15章50節から58節までを読ませていただきます。新約聖書276ページ、コリント人への第一の手紙15章50節から58節、276ページの上の段にあります。お聞きくださいませ。50節からです。兄弟たちよ、私はこのことを言っておく。肉と血とは神の国を継ぐことができないし、朽ちるものは朽ちないものを継ぐことができない。ここであなた方に奥義を告げよう。私たちすべては眠り続けるのではない。終わりのラッパの響きとともに瞬く間に一瞬にして変えられる。というのはラッパが響いて死人は朽ちないものによみがえらされ、私たちは変えられるのである。なぜならこの朽ちるものは必ず朽ちないものを着、この死ぬものは必ず死なないものを着ることになるからである。この朽ちるものが朽ちないものを着、この死ぬものが死なないものを着るとき、聖書に書いてある言葉が成就するのである。死は勝利に飲まれてしまった。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪である。罪の力は律法である。しかし感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのである。だから愛する兄弟たちよ、固く立って動かされず、いつも全力を注いで主の技に励みなさい。主にあってはあなた方の労苦が無駄になることはないとあなた方は知っているからである。イエス・キリストは 初音としてしか蘇ってくださいました。